最後は日本盲人福祉委員会常務理事指田忠司氏による講演3、視覚障害者を取り巻く社会環境の変化と ICT を活用した就労です。
今日のテーマに基づきまして大きく3点についてお話をいたします。1番目は各種の支援によって視覚障害者の雇用が進められてきていること、2番目はそれを支えている公的な枠組みがどうなっているのかということですね。3番目としては ICT を活用してどのように実際視覚障害者が就労しているか、そういった具体的な課題が何かというようなことをお話しいたします。1番目の各種の支援の状況ですけども、これについてはですね、職業訓練が1番目、2番目としては就職の支援、3番目としては企業内での支援、そういったことについて話してまいります。職業訓練ですけども、今回は訓練を提供する主体によって分けています。1番目としては国立身体障害者リハビリテーションセンター、それから国立障害者リハビリテーションセンター、現在は少し名前変わっておりますけども、主に身体障害者リハビリテーションセンターでは中途失明者に対する利用教育を行っております。現在は就労支援の一部門としてそういうサービスが続けられております。国立職業リハビリテーションセンターでは電算化あるいはコンピュータープログラミング、視覚障害者用支援機の利用技術を訓練内容としております。公立の施設としましては県立の施設もありますが、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構の一部門として職業訓練が行われているものもあります。こういった国立公立の施設あるいは独立行政法人の提供している職業訓練があります。2番目の提供主体としては日本視覚障害者職能開発センターですね、また日本ライトハウスの職業生活訓練センターの事業もありまして、そこで同じく職業訓練が行われております。こういった社会福祉法人を主体とする、つまり視覚障害者に対する福祉サービスを提供すると同時に職業訓練を行っている施設がある、それから3番目のグループとしては NPO 法人が行っている訓練もあります。東京ですとスパン、視覚障害者パソコンアシストネットワーク、在職訓練の場合ですと東京の方については在職者訓練も東京都仕事財団の委託でそういう提供をしております。また視覚障害者障害学習就労センター、そういった団体もかなり熱心な指導をされております。そして次に就職支援の部分ですが、これは主に公共職業安定所、いわゆる職安でハローワークで職業紹介をしております。次は障害者職業センター、地域障害者職業センターとあります。これは独立行政法人の高齢障害求職者雇用支援機構というところが提供している、都道府県に設置されているセンターがありまして、視覚障害者だけではなくてですね、就労支援のサービスを提供しております。ハローワークの職業紹介と並行しながら支援サービスを提供しております。さらにですね、民間による職業紹介のサービスも最近では活発であります。つまり公的な施設ではなくて民間団体による職業情報を提供したり、あるいはさまざまな情報を提供したり、面接会などを開催していると、そういう民間団体がありまして、障害者に特化したサービスを提供しております。次に職業紹介の後ですね、職場定着の支援ということで、職業に就いた後にその職場にどう定着していくのか、そして仕事を効率的に遂行できるようにしていくのかと、そのための支援であります。一つ目は環境づくりがありますので、支援機器を導入していくわけですけども、その支援機器をどのように整えていくのかということがありまして、経済面での支援もありますけども、もう一つは職業訓練機関からの指導員の先生方の助言をもとにして職場での機器を整備していくというようなことが必要になってきます。2番目としてはジョブコーチの支援、視覚障害者の専門のジョブコーチはまだまだ少ないわけです。しかしながら職業訓練を行っている指導員の先生方も含めて、具体的な職場に入っていくための機器の整備とともに、職場での作業をどのようにしていくのかと、機器の活用法とかですね、職場内の作業をの段取りをどう変えたらいいかとか、そういったことをですね、助言していく役割が必要になっています。その役割をするのがジョブコーチという、これはもともとは1980年代にアメリカで知的障害者の雇用支援のために開発されたプログラムですけども、これを参考にして日本でも1988年くらいから行われているんですけども、具体的に制度化されたのは1990年代であります。導入の経緯から見て、なかなか視覚障害者専門のジョブコーチは多くはありません。この職能開発センターの職員の方、指導員の方、 あるいはその他の団体でですね、ジョブコーチの資格を取られて、視覚障害者を専門にサポートしていく、そういう方が徐々に増えてきております。それから企業の中にいて視覚障害者の立場を理解し、視覚障害者が困ったことについて相談していく、そういう制度があります。雇用支援機構の方で研修会を行ったりして、障害者の従業員に対して様々な相談をしたり、また従業員だけではなくて、上司の方、管理職の方なども含めて、障害者に対してどのように対応していくのかといったことを専門に扱う、そういう役割の方が配置されています。法的枠組みの課題としては、1番目としては、障害者雇用率制度、2番目としては、結核条項の撤廃、障害者権利条約の制定と実際の運用ということですね。障害者雇用率制度はですね、1960年から導入されておりますけれども、1976年から障害者を雇用しましょうという努力目標ではなく、目標の雇用率を達成しない場合にはですね、雇用納付金というものを納めてくださいと、一種の罰則ですね。当時の障害者雇用率の目標は 1.57% だったと思います。現在はその後どんどん拡大しておりまして、民間企業では 2.2% に引き上げられております。2番目の結核条項の撤廃ですけども、これは差別禁止法制との関わりがあります。日本での結核条項の撤廃というのはですね、80年代から始まっております。1981年というのは国連が定めた国際障害者年という年であります。この年に日本政府がやったことはですね、当時の鈴木内閣の下で不快用語の撤廃というのがあったんです。不快用語で不愉快になる用語ですね。障害者を示すときに当時の法律では目くらとかつんぼとか書いてあったんですね。それを法律の上でそういったものをなくしていこう。まず表記のレベルからなくしていきましょうと。そういったことがありました。その後1990年代から第1次のアジア太平洋障害者の10年のキャンペーンの一環として1995年でしたかね、障害者プランというのが提示されまして、そこで法律における障害を理由として資格試験等は受けられないとか資格が取れないとかという結核条項というのがかなりあったんですけど、これを2002年までに見直しをするという目標が設定されまして、2002年までに法律改正を行うということが行われました。障害者差別禁止法自体は日本では十分なものが当時ありませんでしたけども、最終的に障害者権利条約がですね、2006年に国連で採択されまして、日本では2014年に批准しました。その前年にですね、障害者差別解消法というのができまして、ここで行政による差別禁止、そして合理的配慮の提供、民間の場合には努力義務が課されるというようなことが行われました。それを踏まえて権利条約を批准するということになりました。差別解消法、それから権利条約の批准ということを踏まえて雇用の方も促進されることになるわけですけども、雇用促進に関してはこの差別解消法は雇用促進法における改正を通じて行うということになっておりまして、雇用促進法の内容として雇用における差別については雇用促進法が改正されて、かつ合理的な配慮の提供も雇用の場で行われるようになるというような権利条約の対応した改正が行われております。次に3つ目の ICT を活用した視覚障害者の就労の状況と課題ですけれども、大きく変わりましたのはネットワーク環境が拡大したことです。それに伴って基本システムがですね、 DOS から Windows に変わって、でネットワーク環境の普及について言いますと、1994年の調査ではですね、ネットワーク環境に導入している、あるいは導入したいと考えている職場が約3割だったんです。で現在は皆さん 100% ネットワーク環境で仕事ができるようになっております。そしてそれに伴って Windows の対応した音声化ソフトの開発も25年ぐらいでかなり進んでおりまして、日本では PC トーカーのほかですね、 NVIDIA などの任意団体が行っている、そういう開発しているソフトウェアも含めて数種類のソフトウェアが対応しております。そうしたものを活用しながら事務系作業としては、コンピュータープログラミングや事務系職種へかなり増えておりますが、その他にですね、具体的な課題としては専門職における様々な雇用機会が増えてきております。特に教員については、1996年の行政管理庁の勧告などがありまして、雇用率制度を達成するために教育委員会の達成率が非常に少ないものですから、そこをきちんとやるようにということで、視覚障害者の教員の採用もかなり進んでおりまして、現在は約400名ぐらいの視覚障害者がさまざまなところで 働いています。視覚障害者の教員の多くはですね、盲学校における利用化教育に従事しているわけですけども、最近では100名以上の方が一般の小中高で利用化以外の教科を教えているというような状況になっております。コンピュータープログラミングにつきましては、IT パスポートとかいろんな資格試験がありますけども、そういったものも含めてかなり上級の資格を取られている方もおられます。これからの課題を含めて申し上げますと、様々な職種へ進出していくためのスキルアップが必要であると。そのための訓練の機会の提供、そして必要な機器の開発も必要であると思います。また、全盲者だけではなくて、弱視者の様々な場面での支援が必要になると思いますので、特に企業内での証明ですとか、そういったことも含めて、弱視者が仕事をしていく上での環境整備をしていく必要があると思います。それから、平等な資格取得の機会なども、まだまだ十分ではありませんので、事務系職種に限らずですね、他の仕事をする上で、様々な資格が必要になると思いますので、それをきちんと視覚障害者が取得できるような体制を整備していく必要があるのではないかと思います。そして支援機関としては、こうした視覚障害者の様々な仕事の可能性を追求する試みとともに、企業内での様々なトラブル、課題に対して個別的な対応を十分できるような仕組み、ジョブコーチの派遣、環境整備に向けた訓練機関としての助言の機会を充実させていくこと、こういったことが必要になってくるのではないかと思います。